はい、ですね、今日は野外礼拝の予定だったですね、説教も今日は野外礼拝用に準備してた、ねなので街道でやるとちょっとなんかずれた感じがするかもしれませんが、はい、皆さん気持ちは河川敷で、はい、河川敷で聞いてるぞという感じでね聞いていただければと思いますが、今、YouTube でね44人の方が視聴中です。はい、皆さん、野外礼拝来年はやりますよ、やりましょう、はいスポーツですね、私はスポーツ大好きですけども、皆さんもね、実際なさる方もまた見る方もね、おられてスポーツは皆さん好きだと思いますけれども、スポーツの歴史、スポーツっていつぐらいからあるかと、これ調べるとですね、人類の歴史とともにあったそうです。もう古代エジプトの壁画にレスリングが描かれている。レスリングっては古いスポーツですね。あと狩りにまつわるような、ゲームというか、実際にその動物を捕るということ以外の、弓の競技であるとか、かける競技であるとかっていうことはもう人類の歴史とともにあったみたいですね。もうだから人間はもう昔からスポーツが好きなんですね。で、有名なところでは古代ギリシャ紀元前1700年ぐらいにはすでにですね、戦車競技、例のベンハーでね有名になりましたけども、であるとかボクシング、結局ボクシングっていうのは、殴り合って戦ってたけれども、それを殺さない程度にやりましょうみたいな、古いやつはなんか殺したりしてもあったらしいですけども。それからダンスね、ダンスはもうやっぱりこうスポーツとして扱われていたようです。で、紀元前8世紀にいわゆるオリンピックがねスタートした、古代オリンピックがスタートしたと言われておりますが、これもギリシャですね。ギリシャ人っていうのは人間のこの肉体、こう体の能力を称賛するっていう、そういう国民性が昔からあったみたいです。だから彫像とかね見ても、筋肉隆々の人とか、あるいは美しい女性とか、そういうものを作ってますよね。で、その延長線上にオリンピックっていうのもあったんじゃないかと思いますけども、紀元前8世紀にはペロポネソス半島のオリンピアというところで4年ごとに競技会が開かれた。つまりもうこれがオリンピックの原型、4年ごとにやっていたということであります。で、聖書の中にもですねそれっぽい話が出てくるんですね。一番古いのは例のヤコブが野牧の私で主の使いと格闘したっていう話がありますね。あれをレスリングの聖書における発祥だみたいなことを言う人もいますが、確かに別に殺し合いをしたわけじゃなくて、どちらが組み伏せるかっていうことでやってたので、レスリングと言えなくもないかなと。それからサムエル記とか呼ぶ記とかにはこう弓の競技ですね、弓を争っていたんじゃないかというような記述も出てまいりますね。これもだから弓というのは狩猟であるとか、あるいは戦いであるとか、だから古い昔のオリンピックっていうのはスポーツっていうのは戦いとか狩猟とか、そういうものと深く関わっていて、で近代になればなるほどそういうものとはどんどんこうかけ離れていくわけですね。そしてこの後もずっとやっていけばいろいろ皆さんもご存知だと思いますけれども、割と最近になって、特にイギリスを中心に、いろんな球技であるとかですね、それこそサッカーだとか、ラグビーだとかね、で野球ももともとアメリカのクリケットですよね。イギリスのクリケットが発祥で、そしてアメリカに行ってベースボールになると、いうようなことで、いろんなこうスポーツがね、ゴルフもイギリスです。だからイギリス人がねすごい好きなんですね、やっぱスポーツがね、そんな ことでありました。でスポーツっていうこの言葉ですけどね、これはもともとラテン語で、デポルターレという言葉から来ているそうです。デポルターレってのはどういう意味かというと、運動って意味じゃなくて、こう気晴らしって意味なんです、はい、でこれがなんかフランスに渡って、それでスポーツっていう言葉になったというふうに YouTube に書いてあります。 YouTube じゃないかウィキペディアに書いてあったし、で割と使われるようになったのは最近で、19世紀後半からスポーツという言葉が使われるようになって、それまではだからスポーツとは呼んでなかった。スポーツっていうその気晴らしっていう意味で使うようになったのは割と最近であるということですね。でまあ今年はその心の時代の話ですから、まあ、スポーツとね心の関係について考えていくわけですけれども、実際にこうスポーツをやるといろいろですね心にとっていいことがあります、はい、ちょっとごめんなさい、ちょっと水をまあ、これはいろんな研究があったりね、いろんな実際にね体験していることもあると思いますけれども、プリンストン大学の研究ではですね、スポーツをやると脳へのストレス反応が弱まって不安を感じにくくなるそうです。スポーツをしっかりやっておると不安が感じられなくなる、感じにくくなる。逆に言えばすごい不安でたまらん人はしっかり体を動かした方がいいということです。それからこれハーバード大学のこれ非常に有名な研究なんですけども、平均して35分以上の運動を毎日行うとうつ病のリスクが減るんだそうです。35分以上毎日ですよ。だから1時間ウォーキングするとかいうことであれば当然うつ病になりにくくなる。で、まあ、これ後でもお話ししますけれども、この、まあ、前にもお話したことありますかね、そのうつ病とかうつ状態の人が運動をすると、そのやっぱりうつの回復の助けになるんですね。で、まあ、これも書いてないんですけど、最近の人がうつになりやすい原因の一つとして、まあ、ある人たちはですね、もう運動しなくなったか歩かなくなったせいじゃないかと言ってですね、江戸時代はですね、江戸っ子と言われる、まあ、江戸の人たちがですね、1日、最低でも3万歩から4万歩歩いてたと言います。まあ、歩くしかないから。で、農業の人はその何倍も歩いてるんです。ね、そのヤンマー乗れないですから、昔の人はね、まあ、歩くしかないから、農民の人たちはもう10万歩とか、平気で歩いてたそうです、ね、でも現代人は歩かないですね。私も前万歩計をつけてましたけど、スマートウォッチつけてましたけど、一日中パソコンの前に座ってると1000歩行かない時もありましたね。そうすると警告が鳴るんですよね。1000歩行ってません1000歩行かないともうダメですね。でそういう時は慌てて歩いたりしてましたけども、うん、歩くっていうことが心の健康と非常に密接に関係している。それからスポーツをすると、体を動かすと交感神経が優位になるである時間が長くなるので、積極的になるということも分かったです。だスポーツを一生懸命やってる人は性格的にもう積極的になるんです。交感神経っていうのはつまり戦うための神経なんです。体を動かすっていうのは、まあ戦うということに結びついているので、しっかり体を動かしている人は、交感神経優位になるので積極的になりやすい。逆にだからじーっとしている人は副交感神経優位になるので、消極的になっちゃう。最近ちょっと私は積極性がないなと思う人は、ね、体を動かす、そうすると積極的になるということですね。最後にですね、幸せホルモンが出ます。体を動かすと、これまでもお話をしてまいりましたセロトニンとかね、から例のエンドルフィンとか、これも体を動かすことで分泌される、うん、幸せになるんですよ、スポーツを体を動かすと、ね、もちろんね年齢とか あるいはその体の機能とかね、痛みとかによってできることは変わってきます、ね、だけども動かせるところで一生懸命動かして体を動かしていくっていうのは、それこそ、まあ、今高齢化社会でね、あの老人ホームになんかでも一生懸命運動をさせるんですね。それはその体の機能が失われないようにっていうだけじゃなくて、実は心の健康と密接に関わってるからなんですよ。だから体を動かせるんです。老人ホームでじーっとしてると鬱になっちゃうんですよ。体を動かさないから。なので一生懸命理学療法士の人とかが体を動かして体を動かしてってそうやってやるんですね。でスポーツはね、実際にやるだけじゃなくて見ることでも心に非常にいい影響があるんです。はい。ガッツポーズしてますね。前でカープファンとあのサンフレッチェファンがガッツポーズしてますね。やらんでもええんじゃと思っちゃいけんよ、うん、動かさなきゃいけないけど、見るだけでも心に影響があるね。見るだけでもですね、脳がね反応してるそうです、うん、実際にこれをちゃんと研究があってね、ジョギングの映像をずっと見てると見てる人の心拍数も上がるそうです。はい、自分も走ったような感じになる、うん、それこそこう野球の試合を見ててこうボールが飛んできてこうキャッチするじゃないですか。それを見た時に見た人もキャッチしたと同じような脳の動きをするそうです。まあこれは経験者かどうかで違いがあるんですけども、まあ、それはあの例えばこう野球を見ててもですね、野球の経験をした人はやっぱりこう打ってる時とか取ってる時になんとなく疑似的に自分の中でそれをやる、や体験してそれやろうとしてるんですね、バーチャルに。だそこでこう脳が動いてるわけです。それがだから見てるだけでもそういうことが起こると。それからハラハラドキドキしますね。特にこう勝つか負けるかみたいな時にハラハラドキドキすると、まあ、手に汗握るって言いますけど、ね、このなぜ手に汗が出るかというと血圧と心拍数が上がってるからです、ね、何もせんでじーっとしてたら血圧も心拍数も上がらないんですけど、ね、何かこのスポーツを見てると観戦してると、まあ、相撲を見るでもいい、野球を見るでもいい、何でもいいですけども、で勝つか負けるかっていうのがあのハラハラドキドキしないとダメなんですよ、ね、ただやっとるなって言うんじゃダメですよ。それこそこの間の WBC とかね、ああいう試合見てみんなハラハラドキドキしたじゃないですか。どうなるかな、打つかな。そうすると自然にこうみんなドキドキしてですね、心拍数が上がって、で勝った時にはですね、男性ホルモンのテストステロンっていうのが増えていくそうです。負けると減るんだそうです。面白いですね。勝った瞬間にね、すごいこの、まあ、男性ホルモンですけども、まあ、男性ホルモン、女性の中にも男性ホルモンあるんですけども、それだけこう、まあ、活発になっていくんですね。テストステロン増えていくので。それからですね、この応援している選手とかチーム、ね、これはあの我々勝手に応援してるんですけども、実はその帰属意識っていうのがあってですね、自分が応援しているチームいやその個人と自分をがこう一緒になっちゃうんですね、分かりやすく言うと、うん、だからその自分のチームが勝つと自分のことに嬉しいとかで、自分のチームが負けると自分のように自分のことに悲しいとか、こういう感情の変化が起こるんです。もしそういうのがなかったら感情の変化が起こらないんです。で感情というのは適度に変化が必要なんです。何も感情の変化のない心臓、心電図をイメージしてください。心臓ってこう、ね、こうドクドク言ってるじゃないですか。で感情はやっぱりこの嬉しいとか悲しいとかそういうこう揺さぶられることがですね、人間の心の健康には必要なことだ。適度にですよ、多すぎるとダメですけど。でスポーツを観戦して誰かのファンであるとかどこかのチームのファンであるとかというんだと、結局それがこのその応援している人の中にもこの感情変化が起こるんですね。あるいは達成感を味わうとか、疑似的にそういうことが起こって、まあ、心の健康にも貢献するということです、ね、だからスポーツはねいいことだらけですね。はい。であのスポーツミニストリーというのがあってですね、アメリカではね古くからあるんです。 1954年にドン・マクラネンという人が、フェローシップ・オブ・クリスチャン・アスリート FCA というのを創設しました。アメリカでは非常に有名な団体です、この FCA。 で、特にスポーツ選手とかコーチに向けた福音宣教と育成を通して活動しています。もうあのアメリカの一流の選手たちやコーチたちで FCA に所属してるっていう人がいる。 FCA でネットで見てもらったらですね、そこに所属する人がいっぱい出てきます。で、やっぱりこれスポーツはもちろんこう人間の心や体にもいいけれども、でもスポーツを通してこの神様の栄光を表す、スポーツを通して交わりをする、スポーツを通して互いに愛し合ったり尊敬し合ったりする、つまりスポーツと福音ってすごく親和性がいいんですね。それにこの人たちは気づいて、で FCA という団体を築いて、今世界中にあります。で、日本でも2012年に、FCA ジャパンというのができてですね、日本でも活動しています。ただまあ日本の FCA ジャパンはそんなにまだ大きな組織ではありませんけれども、活動しておられるそうです。かつてあのバートンってね、あの阪神にいた、彼は熱心なクリスチャンでしたけども、彼がいたことに彼は FCA の活動をしていたと思いますね。はい、ぜひあのクリスチャンの、ね、アスリートが日本でも、ね、どんどん出てきてほしいですね。昔カープにあのロペスっておりましてね、打点王も取りましたけども、非常に熱心なクリスチャンで、この教会にもね、いつも時々来てくれて、私もウィークデーにバイブルスタジオをやったりして、おりましたけどね。はい、それからですね、このアスリートジャパンというアスリートチャーチという、これはまあ小さなね、あの家族なんですよ、一家族なんですけども、あの、まあ、元陸上選手のキン・ジングスさんと鈴木まどかさんというご夫妻、お子さんが小さい2人いらっしゃるんですけども、この人たちが車で全国を回りながらスポーツの指導を通して宣教していらっしゃるんです。で、去年スマイルカーにも泊まってます。はい、このゴールデンウィークにも泊まりたいと言ったんですけど、あの埋まってたので泊めてあげられなかったんですけど、この自分のバンにですね、家族4人で泊まって寝泊まりしながら、もう全国を回っていろんな教会に行って、まあ、2人とも陸上の選手でしたから、あのいろんな陸上のことを教えながら宣教するという働きをねしてらっしゃるんですよ。まあ、ぜひ今度ね、またね、広島に来られた時には、うちの教会でもスポーツの指導を受けましょう、みんなで。かけっこの仕方とかね、あの今更早く走ってどうするんだってことですけど、まあ多分そういうそれなりにいろいろ考えてくださると思いますけども、まあ、そういう方もいらっしゃる。で、パウロはね、非常にスポーツ好きだったということがね、彼の手紙の中の言葉を読むとよくわかるんですよ。で、フィリピの3章の13から14、これ有名な言葉ですけども、兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。もうこれは明らかにマラソンを意識した発言。賞を得るために走るんですから、ね、だから、まあ、パウロ、まあ、いろんなところに行きましたけども、そこで行われるマラソン競技が、ね、あったらもう彼は出てって、応援してたんじゃないでしょうかね。まあ、彼自身、体の痛みもあったし、まあ、走れたかどうかは分かりませんけども、非常にこの、スポーツが好きだったんですね。それからコリント書の 1-9-24-25 には、あなた方は知らないのですか、競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのはただ一人だけです。ここね、競技場で走るって書いてある。新約聖書の時代にもう世界各地にですね、ローマ帝国が競技場を作ったんです。これがスタジアムってやつです、まあ、皆さんもね、遺跡とか見たことあると思いますけども、あそこでこのトラックを作って走ってたんです。短距離も中距離もで、外を走るのもありましたけども、競技場で走る人みんな走るけどもっていう話を、これを読んだ人は、ああそうだなと、だみんな見に行ってたんですよ、競技場で走りを見に行って、うん、で賞を受けるのは一人だけですよと、 優勝した人にしか賞はもらえないでしょうと。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制しますと。1位を取りたいと思う人はみんな節制して体を鍛えて、絞って走ってるでしょうと。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。当時、そういう競技で優勝した人がもらったのがこのいわゆる月桂冠というですね、月桂樹の葉っぱで作った冠。これはほっとくと枯れちゃうわけです。これしかもらえなかったそうですよ。金一封とかね、なかったです。でもこれをもらうためにあらゆることを我慢してトレーニングして走っとるじゃろうと。あの人たちはね、私たちは朽ちない冠をもらえるんだよと。このすぐに枯れていく葉っぱのためにあれだけあの人たちは頑張っとるんだったら、わしらは、ね、朽ちない冠をもらうために節制するのは当然じゃないかと、そういうふうに言ってる。まあここにもね、パウロがスポーツが好きだったということがよく表れているわけですね。さて、結論ですけれども、私たちはですね、この神様から心と体と霊を託されています。これは私たちに託されているということを忘れないでください。自分のものじゃないんです。自分のものだと思うから不節制が起こるし、いい加減になっちゃう。どうせ自分のものなんだから好きにしていいでしょうと。食べたいもの食べて寝たいだけ寝てボロボロになって死んでもいいじゃないかと。飲みたいもの飲んで食いたいものを食って死ぬのはいいじゃないかという人がいますが、それは大間違いです。何が間違ってるか、あなたの体じゃない。神様が預けてくださった、我々神様から預けられてるんです。これはいいですか、皆さん。今日から考えを改めてください。私のものだと思っちゃいけない。神様から託されている大切なものだから、これをメンテナンスする、これを良い状態に保つということは神様に対する、これは当然のことなんです。これがね、河原でやりたかったんです。これをさあ皆さん走りましょうと言いたかった。ここで私は、ね、ここで走らねえけんじゃろうと言ってですね、やりたかったけど今日はできませんけどね。でもこれはね、まあ私たちが、自分は神様に作られたものだと、被造物であるということを信仰的に表明することの裏返しなんです。作られたものなんだ、託されたものなんだということであれば、これはいい加減には扱えないですよね。やっぱこれいい状態で保たないか。で、健康な生活や、ね、管理不足は主を悲しませて、ああせっかくええ体を預けてやったのに、なんであいつはこんなことをするんかと、ね、食べちゃいけんもんばっかり食べて、ね、まあいい加減に扱っとるなと、本当に残念だと神様に思われないように、私たちはこの体を、そして心、もちろん霊を管理しなきゃいけない。まあ今年は心の話なんですけどね、心を管理するという話をずっとしてますけれども、体も管理しなきゃいけない。それは霊と心と体は密接に結びついているからです。バラバラじゃありません。霊はイエス・キリストを信じた時に聖霊が私たちのうちに宿ってくださっているので、ね、私たちが罪を犯し神の思いに背かない限りは良い状態に保たれる。これは聖霊が保ってくださるから。まあでも心と体は自分で管理しなきゃいけません。もちろん自分たちの心が健康であるために体も良い状態で保たなきゃいけない。ヨハネの手紙の 3-1-2、 愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたが全ての面で恵まれ健康であるようにと祈っていますとですね。全ての面で恵まれ健康であるように、全ての面で健康であるように、まあ心はどうでもいい、体はどうでもいいということじゃないということですね。あらゆる面で健康であってほしいと まあこれヨハネが祈ってるって話なんですけれども、これは神様がそう願ってらっしゃるということです。なので私たちはこの与えられた心と体と霊を、ね、良い状態に保つ、そして朽ちない冠を得るために節制すると。でこの、まあ、節制と訳されてますけど、これはですね、あのなんか、修行してとかそういう意味じゃないんです。これは管理するということです。朽ちない冠を得るために、つまり神様のために私たちの心と体と霊が用いられるためにしっかり管理しましょう、そういう意味なんですね。自分のためじゃないです。これが重要なところです。自分のために、この世の中の人たちは自分のためにあるものは体をいい加減にし、あるものは自分のために体を鍛え健康を保ってる。そうじゃない。これ神様のために私たちは自分たちの心と体と霊を整えて、神の栄光を表すためにそれをやっていくということを覚えていただきたいと思います。ね、この朽ちない、朽ちる冠のためではない、朽ちない冠のために私たちはこの体をコントロールする、管理する、そのためにスポーツをやりましょう。ね、スポーツをやる、ね、体を動かしましょう。昔ちょっとすいません、これ書いてない話ですけど、RCC ラジオでロイ・ジェームスのミスタースポーツってラジオがあった。石本さんは覚えてるね知らないですか。ロイ・ジェームスっていたよね。知らんか、知らんか。僕はあのラジオ番組大好きだったでしょ、ね、あのロイ・ジェームスのミスタースポーツ、ね、確かね、スポーツ、みんなでスポーツをやりましょう、できない人はせめてスポーツ好きになりましょうっていうのがあの出だしの言葉だったんですよ。まあ合っとるよね、そんなこと言ってたよね。もう石本さんが深くうなずいてくれてますけど、ラジオ人間ですか彼はね、もう僕はあのラジオ番組大好きでした。でスポーツのネタをね、ロイ・ジェームスさんが振ってたんですけども、まあなので私たちも体を動かすし、そしてスポーツを自分たちも楽しむし、そしてハラハラドキドキしたりして、ね、この自分の心と体を神様のために整えましょう。お祈りいたします。天のお父様、今日はスポーツのお話をいたしました。これも神様が私たちに与えてくださった賜物であり恵みであると感謝をいたします。しかしそれは自分たちのためであるだけではなく、むしろ神様のために、私たちの体とそして心が健全であるためにあるものだと信じております。それぞれが体をしっかりと動かし、そして与えられたこの体を神様のために常に良い状態に保っておくことができるように、神様が私たちを励まし導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい、どうぞご起立ください。いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では本日の礼拝を終わります。来週は皆さんで会堂でお会いしましょうと言っても私はおりませんが、はい、来週は宮さんのね、手話礼拝です。楽しみに。